さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。第136回目の書き置きは、ヨルゴス・ランティモス監督作、哀れみの三章です。まずあらすじですね。自分の人生を取り戻そうと格闘する選択肢を奪われた男。海難事故で失踪した妻が帰還後別人になっていた夫。卓越した宗教指導者になるべく運命づけられた特別な人物を懸命に探す女という奇想天外な3つの物語。出演キャストにはエマ・ストーン、ジェシー・プレモンス、ウィレム・デフォー、マーガレット・クワリー、ジョー・ハルウィン他となっております。個人的に非常に楽しみにしていた作品でしたので公開初日に見に行ってきましたが、お客さんは僕含めて5人という小さいスクリーンとはいえちょっと寂しい滑り出しでした。結構長い作品ですからね、ちょっとふるいにかけられるのは仕方ないなと。で、本題の哀れみの三章ですが、大変に面白かったです。ヨルゴス・ランティモス監督は哀れなる者たちがまだ記憶に新しいですが、またベクトルの違ったぶっ飛び方で、なんだこれはっていうね、引き出しの多さに驚きますね。哀れなる者たちが完成した直後にこの哀れみの三章の撮影が開始されたそうですが、ここまでガラッと変えられるのは本当に異彩さが際立つというか、頭の構造が常人とは違っているのがよく分かりましたね。長いこと共同脚本を務めているエフティミス・フィリップとのコンビネーションもね、多大な貢献をしているなと。エフティミスはヨルゴスが今何考えてるか大体分かるって言ってましたからね。言語化できないレベルのものすごくぼんやりしたニュアンスをお互いが察し合って形として埋めていくみたいな、そういうことが行われているのではないでしょうか。あれって言って、ああ、あれねっていうのが当然伝わる関係、本当にすごいことだと思います。という流れで内容に触れつつ哀れみの三章を振り返っていきますが、タイトル通りしっかり三章で構成されていまして、まあ一応現代はカインドオブカインドネスとなっておりまして、訳すと一種の優しさとか親切さとか温かさとかの意味合いになるようですが、ヨルゴス監督によりますと、いろんな意味に取れるタイトルにしたかったそうですけども、見終わってカインドオブカインドネスだったかなとはねちょっと思ってしまったんですけど、まあ哀れみ、つまり同情しているかって言われるとそれもどうかなって感じなんですが、その辺はね、伝わる人には伝わるのかもしれません。で、3章で映画が組まれていたんですが、約3時間っていうのもあって、これ1時間ずつのドラマ配信で良くないかと思ってたんですが、見ている途中でちゃんとこれ3章組の1本の映画じゃなきゃダメだなと思い知らされるんですよ。エマ・ストーンやジェシー・プレモンスをはじめとした演者たちが各章で違う役を演じてるんですが、この話と役のちぐはぐさと、でもどこかで間違いなくつながっているっていうカタルシスがね、生まれてるんですよ。気持ち悪さという名の気持ちよさというか、話自体はなかなか形容しがたい、なんか雲をつかまされているような感じで、章が終わってこういう話だったのかなっていうね、そういうふうに思えるような内容でして、このユニークな空気作りはヨルゴス監督さすがだなと思いました。それでいて変に緊張感があるんですよね。なんか突然ことが起こりそうな雰囲気というか、それこそ人が激高した末にいきなり頭が爆発したとしても、なんとなくまあそういう人だったのかなっていうふうにね、変に納得してしまいそうな雰囲気というか、これすごく独特で他に類を見ない魅力だと思います。哀れなる者たちは性描写がかなり強烈でしたので、まあ本作もあるにはあるんですが、それに比べたら非常にマイルドになってますので、一応 R15 指定でしたかね、まあそんなもんですので、結構間口は広いっていうところも印象が良かったです。そしてそのショーのつながりなんですが、作中で唯一全章に登場する人物がいるんですね。各章のタイトルにもなっている RMFというおじさんなんですけど、ほぼ一言も喋らないこの謎の男が映画自体のフック、まあ、各章で必ず残っているレイヤーになってるんですね。 そのおかげで先ほどもお話した通り、一本の映画として強い芯が通っている、そういう印象になっていると。そしてもしかしたら全部の話がどこかでつながっているんじゃないかと思わせるわけですよ。各章のタイトルが RMF の詩、 RFM は飛ぶ、 RFM サンドイッチを食べるとなっておりまして、まあ、タイトルだけじゃ何が何やらって感じですけど、まあ確かにそうなってるなと。その各章を振り返っていきますと、1章はジェシー・プレモンスがウィレム・デフォーの言いなりになるっていう話で、ここでは他人への依存や支配っていうのが描かれていまして、食事から性生活までとにかく全て管理された人生を歩む男が、両親の呵責によって RFM を殺すことができず上司に見放されると。人って自由を愛する一方で束縛されることにも快感を覚えてしまうんじゃないかなと。とにかく楽をしていきたいじゃないですか。何から何まで言われた通りにすれば何不自由なく過ごせる、これかなり理想的、まあ人にもよると思いますけども、生き物が最も回避したいのは飢餓ですから、住まいも食事も保障されてただ享受するだけなのに、それを一度わがままを言ったがために失って、それで初めて楽に生きることの幸せさを知ると。レストランに来ても何を頼めばいいかわからない、出かけるにしても何を着ればいいかわからない、生きることの迷路に迷い込んだ主人公ロバートが、一つしか知らない女性の口説き方でどうにか落とした女性が、なんと自分の後釜だったことを知り、まあ、慌てて病院で危篤状態にあった RFM を引き殺してですね、上司のレイモンドに再び熱烈に迎え入れられると。レイモンドがなぜ RFM の殺害に固執していたかっていうのは全く説明がないんですが、目的がね遂げられてハッピーエンドのようにショーが終わるんですね。念のため車で2周するところなんかがね非常に良かったですが、まあ、第1章から飛ばしてくる、そういう内容密度でした。まあ、この調子だと長くなってしまいそうなので駆け足で振り返りますと、第2章は遭難した妻が帰ってきたら、こいつ中身別人じゃねってなる話なんですが、章の冒頭で警察官である夫が捕まえてきた容疑者に対してものすごく馴れ馴れしくして、こいつリズに似てるよなみたいなことを言うんですけど もう全然違う、まあ、性別もそうですし顔もなんかね汚らしいお小女の最底辺みたいな男を妻に似ているっていう風にねごねたり、同僚とその妻、そして自分らで遊んだビデオを真剣に見たりとか、ちょっと精神汚染が進んでる状態で過ごしていると、なんと妻が見つかったと。そのヘリの操縦士が RFM で、まあ、RFM 飛ぶというタイトルにかかってまして、遭難者を発見したってことで表彰を受けるんですが、その RFM に救助された妻がどこからどう見てもリズなのに、こいつはリズじゃないと、たった一人言い切る夫のダニエル、まあ、見てる我々もいやリズだけどっていう風にね見ているわけですが、その辺の犯罪者はねリズに似ているって言い放つ人間がこいつは違うって断言するので、誰が本当のことを言ってるのか分からなくなっていくと。ダニエルがハンガーストライキをして、お前の指なら食えるよとか、君の膵臓を食べたい的なノリで肝臓食わせろとかね言っちゃうんですね。そして信じがたいことにリズもそれに応じると。最終的に肝臓を取り出したリズは絶命して、そのタイミングよく玄関から本物と思わしきリズが現れるっていう風になるんですが、ここまで来ると2人とも正気とは言えない状態ですから、突然現れたリズも幻かもしれないんですよね。ここでは献身やその見返り、人の本質を見抜いたり本質を愛したりっていう要素が語られていたのかなと。そして3章ではカルト教団の新しい救世主を探す話で、エマ・ストーンを演じる信者のエミリーが話の軸になるんですが、まあ、ここでも話がぶっ飛んでましてエミリーの車、あれマスタングかカマロでしたかね、紫色のスポーツカーを断るごとにドリフトさせたりエンジン吹かせたりねして、それに対して誰も言及しないのとかね、なんか本人も別に車に愛着持ってる感じでもなさそうだったりしたのがね笑けてしまいましたが、最終的にどうやら奇跡を起こせるっぽい女性獣医を見つけまして、 拉致したら帰り道で事故って獣医を死なせてしまうと。モノホン見つけたぜって時のエマストーンのダンスシーンがね本当に大好きでした。猫ミームの踊る猫みたいな感じで教団に戻れるぜっていうテンションがぶち上げ状態、あれ最高でしたね。あの時の音楽のタイトルがブランニュービッチっていうね、まあ、非常にクールだなと。それで獣医が死者を生き返らせるという奇跡を起こすんですけども、そのアンチ所にいたのが RMF と、あの生き返るシーン、まあ、名前を呼んだのもエミリーですし、なんならエミリーの手もちょっと触れていたようにね見えたんですよ。なんかその辺もうまいこともやっと見させるなと感心しましたが、生き返った RMF が向かったのがサンドイッチ屋さんで、こうしたケチャップを店員に拭いてもらう時に劇中で初めて言葉を発して幕が閉じると、ね、それで RMF は何者なのかって話なんですけど、まあ、何者でもないんじゃないかなと。前章違う RMF かもしれないですし、同じ RMF かもしれない。とりあえず言えるのはケチャップを拭いてもらったらありがとうって言える人物で、車の中でユーリズミックスのスイートドリームを聞く人物で、ヘリを操縦できる人物っていうことだけなんですよね。パンフレットを読んだら、なんか2000年ぐらい前の大衆劇で何もせずただそこにいるだけの人っていう役があったらしいんですね。それがこの RFM なんじゃないかという考察がされておりました。他にも1日何回も違う題目を開いて同じ俳優が違う役を演じたりとかも共通しているそうですけども、もしそういう古典的な手法から引っ張ってきているなら本当にすごいなと。ちゃんと現代の作品として、まあ、新しいものとして昇華されていますし、何より面白いっていうね。ヨルゴス・ランティモス監督、これからもね最大注目していきたいと思います。まあ、それとパンフレットに関してなんですが、エマ・ストーンのインタビューを読みたくて買ったんですが、なんとエマ・ストーンだけインタビューがありませんでした。もう何してくれてんねんって思いましたが、一応注意喚起としてここでお伝えさせていただきます。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこの哀れみの三章見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。哀れみの三章、約3時間を割く価値がある映画なので見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。